ギネ産婦人科の女たち、ヒラギナチ、ね、ヒイラギと書いてヒラギって読むんですね、あ、まあその方が言いやすいですけど、
うん、
まあそれにしてもですね、藤原紀香演じるヒロイン、はい、本当に笑いませんでしたね。
ねえ、あまり言葉も発しないですしね。
ねえ、まあああいう役どころもね、良かったとは思うんですがね、やっぱりね、言うても関西の姉ちゃんですからね、
はい、
うん、そういう明るい藤原紀香を知ってる者にとってはですね、まだまだ違和感はありましたが、なかなかね、ミステリアスに描かれましたね、まあ、あれほどねストイックにね、まあ、患者を助けようとするのは過去に何かトラウマがある、それはやはりあの携帯の待ち受け、あれは彼女の子供っていうことなんでしょうかね。
きっとそうですよ ね、
まあ、それから同じ名字の男性いたじゃないですか、
はい、
あれは誰なんでしょうか ね、例えば別れた夫とか、
は
あ、まあ、それともお兄さんとか、心当たりがそのうち紐解かれていくっていうことになるとは思うんですけど ね、
なんかあっという間に終わりました、
ね、
私もうごめんなさい、本当期待してなかったんですけども藤原紀香もすごい良かったですし、あと上地が意外と良かったんですよ ね、
上地雄介ね、まあ、おバカキャラでね、バラエティでは頑張ってますが、本来はね、やっぱり役者としてね、
なんかね、あの一緒に最初車で運転してた女の子に、うるせえブスとかって言ってた、あのセリフがなんか板についてたので怖かったですちょっと
ということでね、まあ視聴率の方が 14.8%、 これは検討した方だと思いますよ ね、まあそれにしてもですね、確かに綺麗事では済まないシビアな現実が次から次へと描かれましたね。
そうですね、
健康な子供しか欲しくない、双子の胎児の成長に異常が生じて子供が2人とも後遺症なく健康に成長する確率は 10%、 それを聞いた妊婦の夫が発した言葉なんですが、まあね、これは当事者にとってみればね、まあ本当にね、悩むところでしょうし、そういうことがね現実ではやはり起きてるんでしょうが、まあこれもねテレビドラマの中でね、ああいう形で一つのね、まあ、答えとして見せつけられるとね、違う選択をねしてしまった方にとってはね、ちょっと辛いかも。
そうですね、
まあね、神の領域とかね、そういう言葉を使われてしまうとね、
ちょっとね、
でもね、まあそういうことを考えると中絶っていうのはね、まあもってのほかだし、まあドラマの中でもですね、ヒラギ先生はね、そのあたりに対しては毅然とした態度をとっていた、
はい、
モーニングアフターピル、
はい、
ねえ、ああいうことまでね、ちゃんとドラマに取り込んで、ある意味ですごくね今風と言いますか、ただねネタこう起こしたような気もするんですけどそんな便利な薬があるのかってね、これね、はい、まあ、若い人たちがね、それをちょっとね、軽々しくね、使われるとまた困った問題で、
確かにね、
まあ、あの中でも言ってましたけどね、例えばねレイプされたとかね、そういう悲しいことによってね、授かってしまう子供っていうのもあるわけでね、まあそれに関しても命っていうことでいくとね、やっぱりね、中絶ということにはね、なかなか踏み切ってはいけないのかもと、今回の物語の倫理観でいくとそうなってしまうような気もするんですが、あの薬はその前に食い止めるというね、まあそういう意味では、ありがたいものがね、出てきたのかもしれないんですが、難しいですね。
そうですね、
で、まあそういうことがこれからどんどんと描かれていくギネということなんですが、そんなギネ産婦人科の女たちのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生から最初のコメントが届きました。ギネのサポーターをさせていただきます構造機能科学研究所の鈴木正夫です。私の役割は どんな番組でも温かい目で見守る優しいキャスターのお二人さんに代わって、テレビ番組を切るのタイトルにふさわしく、切るべきところは切らせていただきますので、よろしくお願いいたします。ギネ1回目を見ての感想は、ということでしょうか。いろいろなことが同時進行でバタバタしすぎです。参加の仕事は激務であることはそれなりに知っていますが、少なくても1回目の放送ではこの番組で訴えることを出演者の役どころと絡めてきちんと伝えた方が良かったと思うのですが、視聴者の皆さんはいかがでしょうか。それにしても藤原紀香さん演じる3回にヒルですね、訳ありのようですが見習いの新米男性3回に同情です。構造機能科学研究所が目指しているのは、現代医学でも改善が困難なアトピーなどのスキンケアを通して生命と健康の追求と具現化です。生命の誕生を担当する産婦人科は当研究所の原点に位置しています。したがってこの番組ではどのようなことが描かれていくのか今後を楽しみにしています。今週のリムスキンケア情報は乳幼児のアレルギーについてです。今春に発表されたミキハウス子育て総研調査によると、乳幼児のアレルギー発症率ははっきり症状がある 24.1%、 軽い症状がある 27.4%、 合計 51.5% となっています。アレルギー発症年齢は0歳 33.9%、 1歳 20.2%、 2歳 19.4%、 3歳 11.3%、 4歳 6.5%、 5歳 5.6%、 6歳 3.2% となっており、低年齢ほどアレルギー発症率が高くなっています。発症アレルギーの種類で見ると、トップがアトピー性皮膚炎で 40.3%、 次いで多いのが植物アレルギーと花粉症で 29.8%、 4番目がアレルギー性鼻炎、5番目が喘息になっています。アトピー性皮膚炎で生まれてくる赤ちゃんが増えており、悩ましい問題になっています。このような社会背景を鑑みて、構造機能科学研究所では皮膚生理分子科学の観点からスキンケアの追求と実現のためのスキンケア製品の製造販売を行っています。当研究所独自の科学技術によって開発したリムスキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールは、赤ちゃんや乳幼児にご愛用いただいておりますが、その特徴などはホームページやブログスキンケアを科学するで紹介していますのでご覧ください。今回は以上です。ということでね、まあね、鈴木正夫先生の方からもね、いろいろとね、有効なね情報をね伝えていただけそうですよね、ということでギネ産婦人科の女たち、しっかりと見届けていきたいと思いますね。はい、